イエス時の中心と題しまして吉高牧師のメッセージです。
皆様おはようございます。ズームの向こうの皆様おはようございます。音は聞こえておりますでしょうか。ルカによる福音書は他の福音書と異なってイエス誕生までの出来事を大変豊富に記しています。例えば今日のバプテスマのヨハネの誕生の次第について記録しているということもそのルカの特徴の一つです。こういうところにですね、ルカ文書と私が言うときはルカによる福音書と使徒言行録両方合わせていますけど、そのルカ文書の歴史観というか時間の感覚の特徴が現れているんです。ルカはこの世界の歴史を大きく3つに区分しています。それは一つ目は神が預言者や祭司を通して民を導きメシア待望を整えてきた時代、イスラエルの時代、イエス様までの時代、そういうふうに言えると思います。そして2番目がまさにイエス様がメシアとして到来なさった時代、これをイエスの時代ということができます。そしてさらには3番目なんですけれども、イエス様の復活、それから昇天の後聖霊によってペンテコステがあって聖霊によって教会が歩んでいく時代、聖霊の時代と言い表してもいいかもしれませんけれども、こうした3つの区分、イスラエルの時代、イエスの時代、聖霊、教会の時代、こういう3つの区分をルカは持っています。でルカが強く、その上でルカが強く強調したいのは、この世界の歴史というものの中心点、時の中心はイエスであるということです。今日のザカリアに天使ガブリエルが使わされる場面は、まさにこの1番目の時代、イエスまでの時代、イスラエルの時代が最終的な場面を迎えようとしているんだということをルカは言いたいんです。そのことを少し今日は丁寧に見ていきたいと思います。ザカリアとエリサベトは祭司夫婦です。祭司の夫婦です。しかも今日の箇所を読むと人間として非の打ち所のない人たちであったと紹介されていますし、またその時ザカリアは神の幕屋に入っていく、神様と出会うための幕屋というのは一番奥にあるんですけども、神殿の奥にあるんですが、その神の幕屋に入っていく最も崇高な役割を担っている人物である、ユダヤの国祭司2万人、その2万人のうちの最も崇高な役割を任されている人物であるということを紹介しています。まさに祭司の中の祭司としてザカリアはこの時登場しているんです。つまりザカリアはこの時まさしくイスラエルの歴史の代表なんです。今日の13節で天使が登場して語り始める最初の言葉は、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられたとありますこの言葉をうかつに読んでしまいますと、まるでザカリアが子供を与えてくださいという願いを持っていたかのように読めてしまうところです。確かにあなたの願いは聞き入れられたのすぐ後に、あなたの妻エリサベトは男の子を産むというふうに続きますからね。ついザカリアの願いは自分に子供が与えられるようにというものだったというふうに読めてしまうんですけど、天使の見告げっていうのは後の方が重要で、そしてあなたのその子供がメシア誕生の整えをさせる仕事をするんだというところまでずっと 一息で続いていきますから、まさにあなたの願いは聞き入れられたと天使が語っているあなたの願いとは、イスラエルが歴史的にずっと願い続けてきたメシアをいただきたいということなんです。メシアをください、私たちに救い主を与えてくださいという願いのことなんです。このイスラエルの長年の祈り、まあ、悲願と言っていい長年の願いであるメシアを私たちに使わせてくださいという願いが今こそ聞き入れられたのだと天使が語っているのであり、つまりはイスラエルの歴史全体の願いを背負って、イスラエルの歴史全体の願いの代表者と願いをする代表者としてザカリアは今天使の前に立たされているわけです。ですからイスラエルの時代の代表者として逆に天使の言葉を聞かされているわけです。今日の初めの方の5節のところで、妻のエリサベトがイスラエルの最初の祭司モーセとアロン、ね、預言者モーセと祭司アロンでしょ、この初代の祭司アロンの子孫であるということもさらっと紹介されていますけれども、そういうところからザカリア、そしてエリサベト夫婦がイスラエルの代表者であるというルカの強調点なんです。でまた今蜜毛で知らされている間もなく生まれてくる子供ヨハネなんですけどね、ヨハネについての天使の語りっぷりは、その子供は生まれながらに預言者として霊能を備えている、また預言者としての成長過程を存分に果たしていくという、まさに預言者中の預言者として予告されています。もう繰り返しになりますけど、ザカリアとエリサベトの夫婦、そして生まれてくるヨハネ、この親子はアブラハムを起源としモーセとアロンによって培われ始めたイスラエルの歴史を今こそ束ね、かつ代表する祭司あるいは預言者としてイエス様誕生の直前手前のところでこのように位置づけられているんです。そしてルカはその後も書き進めるんですけども、そのようなアロンの子孫、アロンの家系の子孫にしてヨハネの母親であるところのエリサベトが間もなくイエスの母マリアと出会って、エリサベトがマリアを大いに心から感激の思いを持って祝福していくという場面を描きます。またこの一章に描かれているこれら一連のイエス様誕生の直前の場面の結びとして、まあ、今日少子礼拝の最初の言葉で読んでいただいたところなんですけども、ザカリアが間もなく誕生してくるイエス様をメシアとして告白し、最大の期待を込めて神様を賛美しているという、こういうふうになっているわけなんですね。また皆さんご存知のように、そのルカの意図というのは、口述の3章、これ私主法に4章って括弧の中に書いてしまったんですけど、これ3章の間違いですね。3章にそのルカの意図がつながっていきます。ルカのこの意図がつながっていきます。それはやがて成人したヨハネが、バプテスマのヨハネが、でも彼はすごく卓越した預言者だったので、たくさんの人々が彼こそがメシアではないかってみんな言ってたんです。それをヨハネ自らが違うって否定します。私より優れた方が来るんだ、私はその方、まあ、イエス様のことなんですが、その方の靴の紐を解く値打ちすらないんだと自分はへり下っておいて、私は水でバプテスマを授けるけれども、その方は聖霊によって、聖霊と火によってバプテスマを授けるんだというふうに、自分とは全く次元が違い役割が違う方が今から来られるんだ、今こそ来られるんだということを一生懸命明かししています。つまりバプテスマのヨハネはイエス様が登場するっていうことは歴史にとって決定的なことなんだということを証しをし、そして人間ができることは悔い改めのバプテスマをしたりすることだけれども、それをはるかに凌駕する 神様ご自身の聖霊の力が前もって進んでいくような新しい時代が今から来るんだということをヨハネは予告しているんです。つまりもう一度言いますけど、ルカの歴史観っていうのはそれまでの歴史のすべてがこのイエス様に流れ込むということであり、それまでずっとみんなが願い続けてきたメシア待望の約束はイエスという方の登場によって成就するんだということをルカはとても強く証ししています。でその上で他の福音書には見られないルカ特有の特徴の一つである使徒言行録まで記すんです。そしてイエスの時代の後、今度は本当に聖霊の時代が来た、教会の時代になっていくんだということを語って、それまでとイエスの時代とそれからということを全部駆け抜いていく、こういう歴史の流れというものがこのルカ文書の特徴なんですね。でこれがルカ文書の構図なんです。今日は冒頭から時間をかけながらこういうルカの歴史観とかルカ文書が持っている構図のことについて語らせていただきましたけど、このことはね、実はルカ福音書や使徒言行録を読んでいくときにすごく大事になってくる観点なんです。ルカという人がどういう時間の、意味というものを捉えていたか、で今というのがどういう時代なのかと考えながらルカは使徒言行録を書いたのか、ルカ福音書を書いたのか、そういうふうなことを考えていく上でとっても大切な観点なので、どうか記憶に留めておいてください。でこういう今日は時の中心という題で話をさせていただきまし、いただいてますけど、この時の中心というのはルカはイエス様が来られたあの時だと言ってるわけですけども、まあ確かに時間的歴史的に、まあ、言うならば、まあ、私たちからすると今から2000年前、約2000年前にイエス様が誕生された、まあ、クリスマスです。そのクリスマスの時が時の中心だったと、そういうわけなんですけどね。けれどもですよ、私たち一人一人の人生の流れの中にもこの時の中心というのは、あるいは時の中心が引き起こされるということは、そういう出来事は起こるわけです。私たち一人一人の中に、自分の中にイエス様が生まれ、イエス様が自分の中で生き始めたと、こういう出来事をいただいていく、これも人間が自分の人生の中に時の中心をいただいた、そういう出来事なんだということを知らせてくれるわけなんですね。で西洋の暦、西暦は、まあ、紀元前のことを BC と略します。で紀元後のことを AD と略します。これはもうご存知のように BC は Before Christ、 キリスト以前、また AD、 これはラテン語でアノドミニと言いますけども、英語で統一するなら統一してほしいんですけど、 BC は英語、 AD はラテン語、ね、で AD というのは主の年にっていう意味です。主の年の何年という意味です。ですからキリスト以前とキリスト以後という歴史理解、時間理解なわけですね。でその BC と AD というようなものがキリスト以前とキリストからというような、そういうなんかこう出来事が私の中でも起こる、ね、私の事柄として起こる、自分の人生の中に起こる。でしかもそれは自分がバプテスマを受けたあの年あの日というだけでなくて、繰り返し繰り返し私たちが実は迎えることができる、いつもいつも時の中心者イエス様を私の人生の歩みの中に迎えることができる、そうだというふうに言えるかもしれません。キリストよあなたをお迎えします、悲しみに満ちたこの世界にと心を合わせて私たちは今年のアドベントを過ごしています。それはまさに今私たちは西暦で言うならば AD を主の年をもう2000年も生きていながら、でもいかがでしょう、あまりにも人間の傲慢と暴力によって悲劇と苦悩がこの世界にもたらされているこんな現実の中で、平和の君イエス・キリストよ、お生まれくださいと切実な祈りを今年も私たちはさせられるからであります。いえ、イエス・キリストはすでに確かにお生まれになられたんですけれども、私たち人間の世界がお迎えできていないんです。今こそお迎えしたい。古い時代と決別するかのように、主よ、あなたをお迎えしたいのです。そのような祈りを私たちは今年捧げます。今年捧げて歩んでいきます。さて、本日ここまではこの時の理解の話をしましたけれど、天使から御告げを聞かされたザカリアとエリサベトのそれぞれの様子について注目しておきたいと思います。ザカリアは天使ガブリエルの言葉に対して、予言に対して、何によって私はそれを知ることができるのでしょうか、私は老人ですし妻も年を取っています、そう答えます。印を見せてください、証拠を見せてほしいという気持ちの表れです。その結果、ザカリアはヨハネが生まれるその日まで口が聞けなくなってしまいます。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからであると天使が語りますからね。私たちはまるでザカリアが不信仰の罰を受けてしまったというような印象ですけれども、きっとルカが私たちに伝えたいことは、罰を受けてしまったということではなくて、人間は神様の技の前に沈黙するしかないということだと思います。イスラエルの歴史を代表しているこのザカリアは、それまでイスラエルが積み重ねてきたつもりの言葉や技から、もはや沈黙させられるしかない。印を求めるばっかりで神に対する信仰を曇らせてきたイスラエルの、そのようなこれまでの思いも言葉も、そのすべては、メシアが与えられるという決定的な出来事の前では全く力を失ってしまうのだ。ただ神がイスラエルを顧みて、神がこの世を愛してそれをなさるんだ、あなた方はただただ黙して待ちなさい、あなたたちは黙して受け止める受け皿になりなさい、そういうメッセージがこのザカリアが沈黙させられるという出来事に込められているように思います。私たちが言葉を失うとき、立ち上がられてくるものがあります。私たち人間がなすすべを失うとき、引き起こされる出来事があります。今もまさにそうなんですけれど、この世界が自分たちが語ってきた理論、あるいは誇ってきたパワー、そういうものに自ら崩壊し、自ら絶望しかけている。そのようなこの時代に、神が語る言葉に戻れ、神ご自身の技が動き始めようとしてるんだ、その前に黙れ。この世界は神の心を聞き取り、神の思いを受け止めなければならないのだ。そのようなことが今日も私たちに言われているような、そういう気がするんです。そしてこの 沈黙を強いられてしまうザカリアとはパラレル、対比関係に当たるように当たるかのように記されているのはエリサベトの喜びです。男であり祭司であるザカリア、イスラエルの代表者であるザカリアが口が聞けなくなって言葉を奪われていく中、イスラエルがもう黙るしかなくなっている中、それまで人前で語ることを禁じられていた女性の一人でもあるエリサベトが、あるいはもはや年老いているので創造的な技、クリエイティブな技とは無縁であるかのように周辺に追いやられていたエリザベトが、あるいはさらに子供が産めなかったということで恥を背負わなければならない、いやそのことを恥だと感じなければならなかった悲しみの女性エリザベトが、神がそのような自分を心に留めてくださったんだと言って自分を喜ぶことができ、そしてイエスの母マリアを祝福していく役割の場面に導かれていく、こういう場面の描き方、私はルカが持っている素敵さだなっていうふうに思うんです。ルカ福音書はこのあと続く2章で、まあ、イエスの受胎告知っていうのがあって、その後なんですが、イエスの母マリアと、イエスを解任したマリアとエリサベト、お腹の大きくなったエリサベトの出会いと交わりの様子を生き生きと描いています。まさしくその時代の中で産むことができないと軽んじられてきた女性と、産んではならない子を宿した女と疎んじられた女性とが出会い交わり手をつなぎ神を褒めたたえていく、キリストをお迎えしましょう、悲しみに満ちた、恥に満ちた、悪口に満ちたこの私たちのうちにキリストをお迎えしましょう、そう喜び合っている二人の女性の交わり、これはエリサベトというイスラエルの時代からイエス様というキリストの時代、イエス様の時代へバトンタッチしていくその様子が、このように二人の女性の賛美の交わりに託されている、込められている、まさに虐げられたものを勇気づけようとするルカのメッセージを私たちもこう存分に味わいながらクリスマスに期待と祈りを込めていきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私たちが言葉を失う時にこそあなたが語り始めてくださる時かもしれません。私たちが人間の力としてなすすべをもう見失うような時にこそあなたが動いてくださる時かもしれません。そして私たちは沈黙し、あなたの出来事を廃止、そしてまたあなたはこの時代沈黙させられてきた人たちの口を通して本当の喜びを私たちに告げてくださるのかもしれません。神様、そのようなことを本当に思い見ながら過ごしていくクリスマスとさせてください。この悲しみの世界に今年も、いや今年こそあなたをお迎えすることができますように。12月がの歩みが進んでいきます。どうぞ私たち教会、その交わりに連なる一人一人をあなたが整え、また健康を備え、祝福し導いてください。神様、今日まで世界祈祷週間として覚え、祈り、捧げて歩んでおります。この祈りの中で覚えていった一つ一つの人々や施設、働き人、 あるいは組織、その一つ一つをあなたが顧みて祝福してくださいますようにお願いをいたします。感謝してこの祈り、イエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。